聖書の朗読を三宅長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書詩編104編1節から9節、旧約聖書の1009ページです。
聖書を読みします。旧約聖書詩編104編1節から9節、我が魂よ、主を褒めたたえよ。我が神、主よ、あなたは誠に偉大な方。あなたは尊厳と威光を身にまとっておられます。あなたは光を衣のように着、天を幕のように広げておられます。水の中にご自分の高殿の針を置き、雲をご自分の車とし、風の翼に乗って歩かれます。風をご自分の使いとし、焼き尽くす火をご自分の召使いとされます。また地をそのもといの上に据えられました。地はそれゆえ常しえに揺るぎません。あなたは深い水を衣のようにして地を覆われました。水は山々の上にとどまっていました。水はあなたに叱られて逃げ、あなたの雷の声で急ぎ去りました。山は上がり、谷は沈みました。あなたが定めたその場所へと。あなたは境を定め、水がそれを越えないようにされました。水が再び地を覆うことのないようにされました。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書詩編104編1節から9節を通して、光の衣と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日の104編は1節からずっと35節まで少し長い、詩編となります。この詩編、大変なスピード感があるなという印象です。ピーターパンにですね、パーッと連れていかれるような、そういう、感じがします。2節には光の衣とかですね、それから雲の車、風の翼、どれもですね、大変なスピードと自由さというものを神様が持っているんだなということが、こう、わかる表現だと思います。でもですね、詩編は、ただ自然界の素晴らしさを歌っているようなものではありません。やっぱりそれが私たちの生活の悩んでいる場所に、どんなふうに神様は来てくださるのかっていうことが、とても大切な読み方です。私たちもやっぱり、助けが与えられないんじゃないかな。こう、なかなか目の前のいろんなことが変わっていかない。そういう時に、自分のこの視界を超えたところから、さーっとものすごい速さでやってくるもの。そういうスピード感。なんか来そうだな、来そうだけど、なかなか来ないなというんじゃなくてですね、その視界から、考えられない視界からですね、さーっとこうやってくるような、そういう感じがこの104編はします。例えばマルコの福音書の10章に出てきますけれども、エリコという町にいたバルテマイという目の見えない乞食をしていた人。イエス様はエリコに、飛んでくるようには来ませんでしたけれども、でも目の見えない彼にとっては、それは突然、光の衣を持ってやってきたような方ですね。決してイエス様に助けてもらえるとは思っていなかった彼が、絶叫してイエス様に求める。この機会を絶対逃すことができない。そういう声にイエス様が、答えて、まさに風の翼に乗ってきてくださったようにですね。 これは偶然な出会いではなくて、イエス様がこのバルテマイを助けるためにエリコに来られたと思うんです。そういう意味では、この彼のもう視界からにないイエス様が風の車に乗ってバルテマイのところへやってきた。そんなふうに思います。私たちも同じようにこの力、天と地を作られたイエス神様の力が私たちの中にも注がれる瞬間があるんだな。この五節からですね、今読みました五節の中には、六節に、例えば深い水を衣のようにして地を覆われました。七節、水はあなたに叱って叱られて逃げ。八、それから九節、あなたは境を定め、水がそれを越えないようにされました。水が再び地を覆うことのないようにされました。水が逃げていく。神様の言葉で、水が逃げていく。水というものの力の凄まじさというのは、もうここ数年私たちは、本当に嫌というほど映像で、見ることが多くなりました。その巨大な力を、神様は一声で、一括するだけで水が逃げていく。それはガリラヤ湖で、イエス様たち、弟子と一緒に乗った船が、突風が吹いてですね、転覆しそうになったことがありました。もう弟子たちは、これはもう死ぬかもしれないと思って、水をこう、外に出したんですけど、なかなかもうこれはダメかもしれない。転覆、もう沈んでしまうだろう。ところがイエス様は寝てるわけですね。イエス様、早く起きてください。私たちが死にそうでも何とも思わないのですかと言うとイエス様は起き上がって、その風と荒れ狂う波に向かって、黙れ、沈まれと言った瞬間にその波と風はピタッと止んでしまったことがありました。マルコの福音書の4章に出てきますよね。水が再び襲うことがないように。それも弟子たちのこの視界からは考えられないような助けをこのイエス様が持っておられた。このことを多分思い浮かべてたと思うんですけども、パウロは第一コリントの10章の34節で有名な言葉、神様は私たちに背負えないような無茶な試練は絶対に与えない、そういうふうに言いますよね。いやいや、むしろ試練とともに脱出の道を与えてくれる、そういうふうに言います。そして、この後10節からは、動物たちの生態にですね、こう移っていくわけです。10節、主は泉を谷に送り、山々の間を流れさせ、野のすべての獣に飲ませられます。ノロバも渇きを癒します。その傍らには空の鳥が住み、枝の間でさえずっています。主はその高殿から山々に水を注ぎ、地はあなたの御業の実によって満ち足りています。主は家畜のために草を、また人に役立つ植物を生えさせられます。人が地から食物を得るために、また人の心を喜ばせる葡萄酒をも、油によるよりも顔を艶やかにするために、また人の心を支える食物をも、主の木々は満ち足りています。主の植えたレバノンの杉の木も、そこに鳥は巣をかけ、コウノトリはもみの木をその宿としています。高い山は野焼きのため、岩は岩だぬきの隠れ場。主は季節のために月を作られました。太陽はその沈むところを知っています。あなたが闇を定められると夜になります。夜にはあらゆる野の獣が動きます。若い獅子は己の餌食のために吠えたけり、神に己の食物を求めます。日が昇ると彼らは退いて自分のねぐらに横になります。人は己の仕事に出て行き、夕暮れまでその働きにつきます。神様のこの翼がですね、動物たちの間を、植物の間を、ものすごい速さで駆け巡りながら、当然ここは イエス様がマタイの福音書の中で言われた、空の鳥を見なさい、野の百合の花を見なさい、という言葉と響き合う場所です。高い険しい岩山の、そんなところに住んでいるタヌキだって、神様が絶対にひもじい思いをさせないように、そして植物でさえ神様に守られて育てられていることを喜んでいる。主の木々は満ち足りていますって16節にある。美しい言葉ですね。イエス様はましてや空の鳥よりも、明日捨てられてしまう野の百合の花よりも、あなたはもっともっと価値のあるものなのだから、神様は決してあなたたちに見捨てることはない。足りないものがないようにしてくださる。そういうふうに言われたわけです。この場所はただ自然界を歌ったわけではありません。23節で、人は己の仕事に出て行き、夕暮れまでその働きにつきます。それは私たちの毎日の生活。仕事に出かけて行き、夕暮れまでその働きの中で、苦労があるわけです。問題を背負わなければいけません。人間関係に悩まなければならない。でもそんなところでも、岩だぬきの、岩だぬきを守ってくださる神様は、私たちのどんな小さな仕事のことでも守ってくださる。知恵を与えてくださる。いやー、こんな専門的なことに神様なんかわかるはずないじゃないかと思われるかもしれません。大間違いです。その仕事をこの世界に与えたのは神様であり、私たちがそれをこなせるように力を与えてくださったのも神様です。24節からは、主よ、あなたの御業はなんと多いことでしょう。あなたはそれらを皆知恵を持って作っておられます。地はあなたの作られたもので満ちています。そこは大きく広く広がる海があり、その中で這うものは数知れず、大小の生き物もいます。そこを船が通い、あなたが作られたレビアタンもそこで戯れます。彼らは皆あなたを待ち望んでいます。あなたが時に従って食物をお与えになることを、あなたがお与えになると彼らは集め、あなたが御手を開かれると彼らは良いもので満ち足ります。あなたが御顔を隠されると彼らはおじまどい、彼らの息を取り去られると彼らは死に、己の塵に帰ります。あなたが御霊を送られると彼らは作られます。またあなたは地の表を新しくされます。神様の御業がどれほど、どんな深いところまでも、私たちが手の届かないところも全部神様の御業なんだと。海の中にいるレビアタン、実際どんなものかわかりませんけれども、時々出てくるものを見ていくと、大きな恐竜のようなものだったようです。暴れ回って、獰猛だったようです。時々、多分船が通い、あなたが作られたレビアタンもそこで戯れますって書いてありますから、こういう生き方は、イザヤ書なんかで時々、赤ちゃんと蛇や、それからライオンが一緒に遊ぶというところは表現もあります。それと同じようにして、普通はありえない姿です。つまり、たくさんの船がこのレビアタンと呼ばれているなんか怪獣に破壊されてきたんだろうと思うんですね。そのレビアタンさえも神様の手の中でおとなしくするしかない。神様から食物をもらい、喜び。もし神様が命を取られようとすれば彼らはおじまどって恐れながら生きていかなければいけない。でもそれは自然界のことを言っているわけじゃないんです。人は己の仕事に出て行き、夕暮れまでその働きにつきます。 私たちのその夕暮れまで背負わなければいけない職場の中で、友達の中で、いろいろなところで、レビアタンのような私たちがその獰猛さに手がつけられないようなもの、どうしようもないものに、恐れているものに、私たちはあるかもしれないわけです。職場の人間関係、友達の中で、家族の中で、そういったレビアタンのようなものを神様は沈めてくださる力を持っているんだ。それが私たちのこの仕事に出て行き、夕暮れまでその働きに就く時に、ここでも、ここでも、ここでも、あ、神様は守ってくださるんだなって、それが31節にあります。主の栄光が常しえにありますように、主がその御業を喜ばれますようにという主の栄光です。ああ、神様、こんなふうに私を守ってくれるんだ。私をレビアタンから守ってくださる。私は野ヤギは、岩だぬき以上に神様から養ってもらっているんだ。ということに気づくときに、主の栄光が、パーッと私の、その夕暮れまで働くその働きの中にも、照らすようになるわけです。その主の栄光の大きさ、主が地に目を注がれると地は震え、山々に触れられると山々は煙を上げます。私は生きている限り主に歌い、命のある限り私の神に褒め歌を歌いましょう。こう率直に、本当に素直な心で神様を喜ぶ瞬間。しかしですね、この詩編は、この全世界と自分の生活を重ねるようにして、神様の守りと愛を信じて賛美をする。その素晴らしさだけで終わらないんです。というか、この賛美、この詩編の最も大切なことは35節です。罪人らが地から耐え果て、悪者どもがもはやいなくなりますように。罪人らが地から耐え果て、悪者どもがもはやいなくなりますように。多くの詩編は、悪者とか罪人というのが出てきたら、これは大抵ですね、詩編を歌う人たちをいじめてる人たちです。苦しめてる人たちです。そういう人たちの中で耐えながら詩編を作っていく人たちが、こういったことをよく歌います。しかしこの詩編は、そういったことが触れられていないんです。この自然界の大きさと、そこに働く神様の力が、私のこの生活の中に流れているんだ。それとこの罪人が地から耐え果て、悪者どもがもはやいなくなりますようにとは、どういうふうにつながるのかな。自分を苦しめる人たちが滅びるようにというのであれば、こういう終わり方はしないだろうと思うんです。詩編やこの時代の文学を読むときには、二つの説をセットで読む、そういうやり方がよくあります。34節、私の心の思いが神の御心にかないますように、私自身は主を喜びましょう。この34節と、セットで読むならば、明快です。罪人であり、悪者どもというのは、何なのか、誰なのか。この詩編の作者が、ずっと、この世界をですね、飛び回るように、こう、神様の御業について賛美をしながらも、実は、じーっと、見守っていたものは、何だったのか、ということです。 決して視線を外すことなく見続けてきたものは、私の心の思いが神の御心にかないますように。つまり神様に自分が神様の心、神様が願うように、喜ばれるように、自分の心がそのようになること。それがこの作者がずっと見続けてきた、引力みたいなものですね。そして自分の心を見たときに、罪人であり、悪者である自分を見ているんだと思うんです。この大きな技、神様の技、この絶対的に私を守ってくださる神様の愛と、そして大きな力に自分はこれほどまでに養われて守られているにもかかわらず、その神様に不満を言いながら、そして自分の願うようにならないからといって神様を恨みながら、人よりも劣っているからといって劣等感に苛まれながら、人を妬みながら、そこに罪人、悪者としての自分が見えてくる。マタイの福音書7章に有名な言葉があります。兄弟に塵を取らせてください。あなたの目の中にある塵を取らせてください。あなたの目の中にゴミがあるから取らせてください。いやいや、あなたの目の中には、そんなことを言うあなたの目の中には、屋根を支える大きな梁が入ってる。それに気づかないのか。人のことはもうゴミまでよくわかるけれども、自分の中に巨大な悪があることを決して気づかない。いや、認めようとしない私たちの性質。人のことはいくらでも悪く言えますけれども、自分は絶対悪くないって思って私たちは生きるんです。それが罪人であり、悪者です。力耐え果て、いなくなるように。凄まじい迫力です、これは。自分に対してですよ。思い上がって人を見下し、自分の思い通りにならなければ神様と人のせいにして生きているという、その自分自身、罪人で悪人、消え去るように、いなくなるように、耐え果てるように。これほどに私を守ってくださり、私の人生を一番良い道に導いてくださろうとする神様に、感謝をして生きていくということはどういうことか。委ねて生きていくということです。それが謙遜に生きていくということ。悪人が消えていくということ、罪人が力耐えていくということは、人よりも高ぶらないものになっていくということです。フィリピ人への手紙の2章を最後に開きたいと思うんです。新約聖書の方の384ページです。パウロはいろいろな言葉を私たちに教えてくれていますけれども、まあその中でも最も重要だと思う言葉はこのピリピ書の2章の3節だろうと思います。フィリピ人の手紙の2章の3節。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。パウロは、それは、これが人としてイエス様に従って生きていくことの最も重要な生き方であると、パウロは考えていると思います。なぜなら、この生き方こそがイエス様に従っていく生き方なのだと、この後続けるからなんです。 私たちがイエス様のように生きていこうとするならば、必ずこの問題とぶつからなきゃいけない。なぜか、私たちはイエス様のように生きようと思って、そこに行こうとしてできないとしたらこの問題です。それは、イエス様が最もイエス様らしく、人が最も人らしくなるためには、このことをしなければならないからです。なぜか、それはイエス様がそうだったからだということです。五節、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それへ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためである。です。イエス様こそが、私はこうあるべきだ。そういうやり方を全部捨てて、あの家畜小屋に生まれ、そして命を狙われ、何度も命を狙われながら、そして最後には十字架に裸になってつけられ、恥ずかしめられ、殺されていくんです。神のあり方を捨てた。私たちがそこまでできないとしても、でもそこに従おうとする私たちのボスがイエス様であるならば、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思うように生きていく。罪人らが力耐え果て、悪者どもがもはやいなくなりますように、私の中にある、そのようなものが、消えていくように、神様がこんなにも私を愛してくださって、私にこんなにも素晴らしい道を与えてくださると約束してくださっているのであれば、神様に委ねよう。イエス様が父なる神様に委ねて自分の在り方を全部捨てて、でもその結果イエス様は王の王、主の主となって、この世界の救い主となって来られる。私たちも焦らないで委ねていく。いろんなことに焦らないで委ねていく。委ねていくときに、私たちの視界から光の衣を着た方が私たちを引き上げてくださる。風の車に乗ってイエス様がやってきて、あなたの信仰の通りになるようにとバルテマイを助けられたように、私たちを平和を与えてくださる。戦わないところに私たちが罪人となり悪者となって戦い続けるところから、そうでなく、重荷を私に委ねなさいと言われたイエス様の招きに応えていくときに、平和の君なるイエス様のところへ行けるわけです。このアドベントの第三週、私たちはこの詩篇の祈りをイエス様の招きによって答えていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは本当にあのパウロの言葉の前に、あまりの高さに祈ることさえもできなくなるほどであります。でも、私たちはもう一度自分がどれほど神様に愛され、養われているのか、ということを、そのことからあなたに信頼して委ねていくときに、確かにパウロの言葉のようにイエス様の姿を見ながら歩んでいくことの素晴らしさを 確信できるように思います。どうぞ私たちは、このアドベントにおいても私たちのために来てくださったイエス様のその招きに応えていくことができますように導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。